理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第155回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで久々に、
お帰りなさいませ。ご主人様
休みました。すいません、休んで。
いえ、いろいろお忙しかったようで。
そうなんですよ。ちょっとね、海外出張に出ておりまして。
羨ましい。
10日間出てると、週末というかね、俗に言う収録日っていうのが、2回潰れちゃうんですよね。
う
ん、
そうですね。ちょうど、今回、そうか、2回潰れたんですよね。まあ、1回目は、その前の収録の時に頑張って2回収録をして、なんとか、やっつけたんですけど、
はい、
もう一日が余っちゃいました。
そうなので、1回分というか1週間分休むことになって申し訳ありませんでした。
申し訳ありませんでした。
でですね、
はい、
今回は、お便りの回なんですが、
うん、
なんと私また出かけることになりまして、
うん、なんですと、
また10日間ほどいなくて、収録日と言われてるのが、うん、2回潰れてしまうので、
なんとなんと、
いつもね、お便りの回長くなるので、
はい、うん、
今回はお便りの回を2回分、2本撮りしてしまおうと思っております。
なるほど。
で、それでも1回分足りないので、
やっぱり。
もしかしたら、ショートバージョンを旅の空から配信できるかもしれないですし、
うん、
ちょっと頑張ってみようかなと思います。前回よりもね、多少は時間があるとか心に余裕があると思うので、
なるほど、
はい、
じゃあまあちょっとそれを期待してます、
はい、ということで今日は、はい、本編ではお便りの紹介をしますが、
うん、
2回に分けてお便りの紹介をするんですけれども、
はい、
なんかね、2月にいただいたお便りをなんかこう半分ずつ紹介するのも変かなと思うので、
うん、
いただいた方の、皆さんについては今日ご紹介して、
はい、
半分ぐらいを本編で読んで、次回あと半分を読みますという感じにしたいと思います、うん、
はい、わかりました、はい、
あとですね、
はい、
私がお出かけしてたのもあるんですけども、香里さんもお出かけしてたんですよね。
そうです、ちょっと私もお出かけしてました。
確か南半球の方に行ってたと。
はい、今回初めてオセアニアというところに行ってまいりました。
オセアニアって結構広いですよね。
あ、そうなんですか。
オーストラリアとニュージーランドと周りの島々オセアニアですよね、
うん、ああ、なるほどなるほど。面積だけ言えばかなり広いのか。
広いです広いです。
ああ、今回は、ニュージーランドに行ってまいりました。
そうですか。結構ニュージーランドって、
うん、
なんていうの、南緯が高いというか南極に近いところにありますよね、うん、
そうですね、地球儀で見ると、
うん、
日本みたいに日本が、北海道があって本州があってっていうように、上半分の北島っていうところと下半分の南島ってあるのは同じなんですけど、
縦に長い感じ。
そうなんですよ、うん、ただ日本は北が寒いイメージが、南が寒いんですよね。
そうですよね、
うん、
南極に近づく方がね。
そうなはずなんですけど、
はい、
でしかも季節は、北半球、日本とは一応逆なので、
秋から
今の、そうですね、まだまあ初秋、
あ、そうか、夏から秋か、
そうですね、ぐらいなはずなんですけど、はい、でそのつもりで行ったんですけど、
うん、
で初め北島に着いたんですね、
うん、
天気悪くて超寒くてでもう、まあ、寒暖差が激しいとは言われてはいたので、まあ、ある程度の厚着は持ってはいったけど、そこまでの厚着は持ってかなかったんですよ、まあ、せいぜいフリース、
うん、
寒くて寒くてびっくりしました。フリースも、フリースじゃないな、ダウン持ってきゃよかったっていうぐらい、私の体感的には、多分あったかい気でいたから余計に、
あ、そうですよね、
ショックで寒かったです。
あ、そこから南の方に下がって、
そうです、だんだん南の方下がっていったら天気も回復してって、
うん、
南の一番下の時は結構あったかかったですね。
そうです
か。なんでなんかよくわかんない感じでした。北が一番寒かったです。
で、念願の、
はい、
南半球の星空とか見られたんですか？
見ました見ました。噂の南十字星も見てまいりました。
出ました。思ったより目立たない南十字星、
はい、でもいや結構目立ってましたよ。
あ、本当？
うん、なんだろう、他の星も当然たくさんあるんだけど、
うん、
やっぱり一等星が3つあるし、その近くに一等星、まあ、目印になるような一等星も2個あって、やっぱそこはすごく華やかだったですね。
そうです
か。で、私のイメージでは天の川とかそういういっぱい星があるところの比較的端っこに見えたんですね、その南十字星が、
はい、
ってなるとその端っこの方に目立つ星がポンポンポンポンってあるので、すごく見つけやすかったです。
そうか、私はなんか地味だなっていう印象だったんですけどね。
あ、まあ分かってたからかな、一番小さな星座であるって分かっていったし、余計あったのかもしれないですけど、うん、ニュージーランドの南島の、まあ、大体真ん中あたりかな、テカポっていう町があるんですね、
はい、
で、まあ、氷河湖であるテカポ湖っていう湖のほとりにある小さな町なんですけど、ここのところが、非常に晴天率が高くって、また、なんだろう、まあ、田舎町なんで、周りにあんま都市がないんですよね。
うん、
で小さな町なので、本当に夜になると真っ暗になるんですよ。
うん、
っていうので、非常にその星空が綺麗っていうことで有名で、またこれを売りに出して、世界遺産に登録しようって運動もあるぐらいの場所なんですよ。
星空が世界遺産なの？
そうなんです。実際まだ登録はされてはいないし、ちょっと登録今後できるかどうかはわからないんですけど、うん、その登録しようっていうふうに町全体でやっているんですね。
へえ。
なので、まあ、天文台もあるし、
うんうん、
町の街灯、普通の道にある街灯がオレンジなんですよ、はい、夜になった時に白い光って結構目に残像として残っちゃうじゃないですか、
はあはあはあ、
で星空が見づらくなったりするので、わざとライトは、オレンジにして比較的そういう影響がないようにしてたりとかしてるところなんですね。でそこで星空ツアーっていうのもまたやってるんですね。
お、素晴らしい。
はい。でそこに参加してまいりました。
で、ここは何座でどこどこでって案内してもらえる。
そうです。はい。英語と日本語と中国語のツアーがあるって言ってたかな。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。だから日本人の人から直接日本語で話も聞けたので非常に良かったですし、もともと予定してた日はちょっと天気が悪くてっていうか曇っちゃって中止になっちゃったんですけど、うん、そこは2泊したのでもう1日翌日に再チャレンジできたんですね。でそしたらもう雲一つない晴天、
うん、
で月齢は結構12か13ぐらいで、まあ、月は結構満月に近かったので明るかったんですけど、月による影ができました。
あ、月による影が分かるっていうね。
分かり、もうはっきり分かりますね。
街灯がないからね、
うん、でその状態でそれでも星も綺麗に見えたので、星座の説明であったり、あとは、望遠鏡を使って、細かく見せてもらったりもしました。でちょうど木星が今、まあ、見頃の時期なの で、ね、木星も見せてもらったし、ガリレオ衛星も4つ見ましたし、
ほいほい、
木星のしましまも見えました。
お、素晴らしい。ちなみにオリオン座逆さまなの分かりました？
あ、逆さでした、逆さでした。パッと見は、まあ、同じなんですよね。三つ星があって、上下に2個あって台形なんですけど、日本でいうと三つ星の下に縦にちっちゃな三つ星オリオン大星雲があると思うんです
ね。ぼんやりね。
そうですね、あれが上にありました。
そうなんですよ、
うん、
逆さまじゃないかと。
逆さまでしたよ、びっくりしましたよ。ちょっと、ね、逆立ちしてるオリオンが頑張ってました。
そうですね、
はい、もしニュージーランド行かれる方がいたらぜひテカポ、星空綺麗なテカポコ行ってください。
おすすめ。
おすすめですね。
わかりました。私も行くときには気にするようにします。
はい、ぜひ。結構南島では有名な場所だとは思うので。
そうですか。
はい。
あんまり私海外志向じゃないんで。
何よ
行 く時があった。
吉田さん、どちらに、なんか、ね、一回休みましたよね。
すいません。
しかもなんか、また休むかもしれないって話ありましたよね。
すいません、仕事で。プライベートで海外あんまり行ったことないんです。
ね、仕事で行けりゃいいじゃないですか。
仕事大変なんですって。まあまあ、その辺はいいとして。
はい。
そんな感じのオープニングでですね。
はい。
今日は本編で、皆さんからいただいたお便りの方を紹介するんですけれども。
はい。
まずは2月にいただいた皆さんの、お名前紹介していただきたいと思います。
はい、2月にメールをいただいた方のご紹介です。ムーさん、クニさん、ケミさん、レイジーさん、ブルーベリージャムさん、モイネンさん、マルベリーさん、山の中の管理人さん、ライチオールさん、コロリンパさん、ヒロシさん、ウサマコさん、ポンタックス74さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱりね、常連の方と、初めての方といらっしゃって。
はい、うん。
はい。皆さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。嬉しいですね。
そうですね。
うん。
ということで、本編の方で、メールの方を紹介していきたいと思います。
はい。よろしくお願いします。
では2月にいただいたメールの前半の方をご紹介していきたいと思います。
はい、ムーさんからいただきました。さて質問です。標高の高い山などにポテトチップスなどの袋を持っていくと、気圧が低いために袋が膨らみますよね。ではその袋を地下深くに持っていったらどのようになるのでしょうか。またもしも地球の中心にまで持っていくことができるとしたならどうなるのでしょう。そもそも気圧って地球の中心が一番高いのでしょうか。地下ほど気圧は高くなって袋が潰れていき、その結果ポテトチップスは粉々になってしまうのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、ポテチ粉々になっちゃうとちょっとしんどいですね。
そうなんです。これね、
うん、
最初読んだ時には、
はい、
そんなんこう地球の中にいたらどんどん高くなるに決まってるじゃんって思ったんですよ最初。
お、では違うってことですか。
これがですね、
うん、
なんで気圧が高くなるかっていうのをちょっと考えたのね、
うん、
で、空気の中の分子が地球に引っ張られてるから、うん、地球に空気が張り付いてるわけじゃないですか、
うん、はい、そうですね。
ですよね、うん、そうすると地上にいると地球の中心に向かって引っ張られますよね。
はい、
それいいですよね。
はい、
で地球の中心に、まあ、行けたとしてね、
うん、
そこに空気を持っていくとどっちに引っ張られるかっていうと、どっちにも引っ張られないわけですよ。てか四方八方から引っ張られてるから、
うん、
特に強く、あっちとかこっちに引っ張られるわけじゃないわけですよ。
安定しちゃってるってことですか、逆にそこで。
そうそうそうそうそう、つまり、
うんうん、
なんていうのかな、地球の真ん中あたりだと、
うん、
空気の分子はあんまりどっちかに押し付けられなくて、
うん、
結構自由になってんじゃないかなって思うんですね。要は真ん中あたりだと引っ張る力がどっちにも働かなくなるから、
うん、
圧力ってあんまりないのかななんても思ったんですよ。
ほう。
なんですけど、
うわあ、またですか。はい。
じゃあなんで今地上にいると1気圧で上の方に行くと気圧が低いかっていうと、
うん
うん、上から押してるのがだんだんこう空気の底にいるから、押されてるわけですよね。
うん、空気の重さを、まあ、ちょっとでも、まあ、背負ってる状態ですよね、地上っていうのは。
で、トンネルを、トンネルっていうか穴をどんどんどんどん下の方に掘っていくじゃないですか。
はい。
そうするとね、
うん、
何はともあれ、
うん、
しばらくはだんだん気圧が高くなっていくと思うの。
うん、そうですね。また空気がドスドス、その分掘ってった分だけ重くなりますもんね。そうそう。
で途中から、
うん、
あんまりこう下に引っ張る力は少なくはなるんですけど、
空気を引っ張る力が少なくなるから、
少なくなるけど、
けど
上から押す力が弱くなるわけじゃないじゃないですか。空気は流れてくるんだから。
あ、そうですね。水が深いところに落ちるのと同じ感じですね。
そうそうそうそう。
空気と思うとちょっと分かりづらいけど、水って考えると、まあ、深く掘れば掘るほど水は入ってきますもんね。 その水重たいですね。
ってことは、
うん、
ある程度まではどんどんどんどん気圧が高くなるんだけど、
うん、
途中から気圧の高くなり方は少なめにはなるにしろ、
うん、
途中から低くなるなんてことはないだろうと。
ああ、はい、はい、うん。気圧の高くなるのは緩やかに高くなっていくわけですね。
じゃないかなって思っていて、
うん、
詳しく計算するとっていうところまで行ってません。
ああ、なるほど。まあ理屈的にはそうじゃないかなっていうことですね。でもいずれにしてもポテチはバラバラ。
ポテチの袋はだんだんだんだんギューっとなるんじゃないかと思うし、多分地球の真ん中ぐらいまでというか、どんどんどんどん深くなっていくに従って気圧は高くなっていくだろうし、地球の分の、厚み分を掘っていくと、
はい、
空気が上に積み上がっている重さについてはとても大きいものになると思うので、
うん、
まあ、ポテチの袋は潰れてポテチは潰されちゃうんじゃないかなと思います。
はい、じゃあ地底旅行の時にはポテチ禁ですね。
残念。
わかりました。
で、人間が潜れるところでは、
うん、
大体その地球の本当に薄いところなので、
はい、
普通に、何メートル降りるとどのくらい気圧が高くなるっていう地上で、起こるのと同じぐらいずつ気圧は高くなっていくんじゃないかなと思います。
はい、
はい、そんなのでお答えになってますでしょうか。
はい、似たようなメールを一ついただいたのでちょっと合わせて紹介しますね。はい、ライチョールさんからいただきました。ありえないことなのですが、地球の海水を取っ払い人間がそこに行くことは可能なのですか？可能であるならば人体への影響はどうなるのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これってポテチではなく人のだったらってことですよね。
そうですね。で、
バラバラ、
今のお話は多分なんですけど、
はい、
地下に、
うん、
だんだん潜っていって、うん、水がない状態でね、
うん、まあ穴ってことですよね、深い。
その時にどんな影響があるかって話だと思うんですけど、
はい、
やっぱりね、数千メートルで、
うん、
一番、まあ、深いとか1万メートルぐらいなんですけど、
あ、その、うん、
はい、
海、深海って言われてるとこですね。
そうです、そうです、
はい、
そこに、
うん、
海の水を取っ払っていくと、
うんうん、
気圧はね、何倍になるんだろう なんか数倍になるんじゃないかと思うんですけど、
あ、じゃあ、そうかそうかそうか、さっきの話と同じですね。そこに空気がドーンとのしかかってくるわけですね、その深さ分。
そうそうそうそうそうそう。で、気圧がすごく高くなった時に、
はい、
人間どうなっちゃうんだろうって話があるんですけど、潰れちゃうと思ったらそうでもないんですよ。
は
い、
え？
例えばね、
はい、
ポテチの袋を何倍かの空気の圧力の中に入れるとちっちゃくなるんですけど、
うん。うん、
で、壊れ始めるかもしれないんだけど、
うん、
ただポテチの袋にちっちゃい穴開けてあげると、
うん、
ポテチの袋って縮まないんですね。
お、
うん、だって中にも空気が入るから。
あ、そうかそうか。うん、
で、人間も、
うん、
口から入る気圧は肺の中から押す気圧と同じなので、うん、潰れちゃったりしません。
え、でもいわゆる消化管って言われてるものは、
はい、
口から肺から腸管からお尻からっていうのは、まあ、外とつながってる空気の道だけど、それ以外のところは一応外とつながってない体になってるんじゃないんですか。
でも、例えばね、10メートルの水の中に潜ると、
うん、
10気圧かかるわけですよ、
うん、はい、
追加で。それでも人間潰れないですよね、うん、で、酸素ボンベを、酸素ボンベというか空気のボンベを背負っていけば潜れますよね。
そうですね、はい。
なので、
うん、
人間の体は水でできているというか、なので何倍かぐらいでは潰れないのですよ。
ほう。
ただ、
うん、
気圧が高くなるので血の中に溶けていく、
うん、
酸素の量とか、
うん、
窒素の量とか、それが高くなります。
あー、なるほど。
はい、
あ、じゃあ、ぺちゃんこになってってわけじゃないけど、そういう
圧力が高い分、血の中に溶ける、
うん、
空気というか、あの、うん、物質の量が高くなったりとか、そういうのは出てくるんですけれども、
うん、
半日とか1日とかいて死んじゃうようなことにはならないです。
おお、なるほど。
はい、
じゃあ深海イスマンができるのを楽しみに待つ感じですね。
ただこれがね、100気圧、うん、200気圧っていう今の気圧の何百倍ってなるとまた話は変わってきて、
うん、
溶ける量も半端じゃなくなってくるので、
うん、
多分息とかできなくなっちゃうんじゃないかな、うまく。
ああ、 そうか、今までのこの大気圧で呼吸はできているけど、そのまあなんだろう、組成が変わるわけじゃないけど、そこから取り込む率みたいなのが変わっちゃうから、それがまあ人体にいろんな影響を与える可能性が高いってことですね。
ですね。またあの水はそんな縮まないかもしれないですけど、他には押したら縮むような、うん、あの体の中の、ね、ものもあるので、その辺が、うん、すごく強い力になると、
うん、
多分ダメなんだと思いますけど、今の、気圧の数倍から数十気圧ぐらいだったら、うん、人間は耐えられるという感じですかね。
はい、じゃあ、はい、まあちょっと深海のへの旅を期待しましょう。
はい、
はい、ありがとうございました。
では次のメールお願いします。
はい、くにさんからいただきました。興味本位で理科年表を購入したのですが、物理学以外の楽しみ方が分かりません。どんな着眼点で読めばいいですか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、難しい質問なんですよ。理科年表って知ってます？
知ってます。私理科年表昔持ってましたよ。
はい、
うん、いいですか、私の楽しみ方。
あ、どうぞどうぞ。
私高校生の頃に理科の実験室とかの準備室あるじゃないですか。
あります、あります。
あそこによく出入りしてたんですよね。
出入りしてたんですね。
そうそうそう、なんかいろんなおもちゃがいっぱいあったから、もう超楽しくて、はい、
たくさんありますね。
そうそうそう、そしたらそこに、まあ、古い理科年表があったんでもらったんですよ。
はい、
で意味もわからず中ペラペラ開いてにまにまに見て楽しむっていう楽しみ方を私はしておりました。
にまにまできたんですね、見て。
にわにわしてました。なんか何を見たか今じゃほとんど覚えてないんだけど、とりあえず2冊ぐらいもらって、う
ん、
なんか開けて、なんか難しいような。分
かんない数字がたくさん載ったりとか。
そうそうそう、それをなんか眺めてなんかにわにわしてましたよ、私。楽しかったです。
まずは
ね、ぜひこれおすすめします。
理科年表を知らない方に、
あれ？
ちょっとだけ話すと、
はい、
理科年表ってね、
うん、
いくつかのパートに分かれてるんですよ。
あ、そうなんですか？
分かれてるんです。私、3年前ぐらいに買ったんですけど、
お
う、まず暦部って言って、
うん、
暦情報が入ってます。
あ、その国立天文台が発表する暦の情報が、
そうそうそう、はい、で天文部、天文情報が入ってます。
これも国立天文台が発表する、
そうですね、他の情報も入ってるんですけど、
うん、
あと気象部、
うん、これは国立天文台ではない
じゃないですね、気象庁が取ったり国内外の気象のデータが入ってたりします。
あ、お天気お姉さんのところですね。
例えばこう平年はとかってあるじゃないですか。
あ、はい、
そうすると、
うん、
明日の東京の平年の最高気温とかが分かるわけですよ、う
んうん、あ、そんなのが出てるんですか。
とか、
うん、
あのなんていうの、ロンドンとかこうオーストラリアのメルボルンとかの、うん、テストに出てくるじゃないですか、降水量と気温とか。
あ、はいはいはいはい、そんなの覚えて何になるんだぐらいな。
そうそうそうそう、そんなの覚えて何になるんだっていうのが書いてあるわけです。
iPhone ですぐピッと調べれば明日の天気が分かるというのにぐらいなね。
そうっていうのとか、うん、物理科学部、
うん、
地学部、生物部、うん、環境部、付録とか、うん、
付録いいですね。
私が買った時には、東日本大震災で、放射線が、放射性物質がこう原子力発電所から漏れたというのがどんな影響があるかっていうようなことが書いてありましたし、はいはい、今回は、
うん、
今回とは今年版はですね、ノーベル賞から最新の受賞者と受賞対象がすべてわかるとかですね。
へえ、
まあ、そんなことが。
じゃあちょっとずつそこのなんだろう、特集も変わるんですか。
付録の特集は毎年変わるんですよ。
なかなか面白そうですね。
ということでですね、
うん、
どうやって楽しめばいいかはそれ個人個人の方なんですけれども、うん、
ぜひパラパラと、
読み物として読めるところがパートパートであったりします。例えばね、生物部だと、
うん、
生物がどういう系統で進化したとか、うん、発生の過程とかっていうのが、
なんだろう、表意形式でバッと羅列だけじゃなくて、そういう文章として書いてるところもあるわけですね。
あります、あります。あとは、まあ、天文部的には、今年起こる天文現象が一通り書いてあったりするので、
お、
はい、まあ、それだけ見るんだったら、天文年間とかもあるんですけど、
うん、
まあ、そんな感じでですね、あとは、うん、典型的な化学反応満載とかですね。あとは、うん、いろんなものの、融点、沸点、元素とかですね、うん、機械的特性とかですね、うん、 そんなのたくさん書いてありますので。
なるほど、一家に一台って感じですね、
はい、一冊ね。
あ、そうか
という感じで、
はい、
はい、理科年表ってありますよ。
おすすめです。
おすすめまではしないですけど
そう、いくらくらいするんですか？
これいくらだっけな、なんかね、大きい版と小さい版があるんですよ。
私なんか文庫サイズぐらいのそのちっちゃいやつ、まあ、分厚かったけど5センチぐらいの厚さはあった、ちっこいやつでした。
で、今はですね、理科年表プレミアムっていうのもあったりして
、うん、
あの理科年表の、
うん、
データベースにアクセスできるっていうのがあってですね。
あ、ウェブでもあの情報を見られるってやつですか？
創刊号から最新版までのデータを掲載した理科年表プレミアムにアクセスができるっていうのが、うん、1925から2016っていうのがあって、これ4800円で1年間使える。はい、
これアンドロイドとか iPhone のアプリであっても良さそうですけどね。
どうなんですかね。あと、暦部の中には、今年はですね、2033年問題の話が載ったりします。前々回とかに話をしたんですけど、それまあ詳しく載ってたりします。
へ
みたいな感じでですね、
結構5センチ幅の本ってやっぱさすがになかなか買えないので、 iPhone のアプリであったら欲しいな。
この2033年問題は、理科年表2015年版に載ってるらしいです。
あ、去年のやつですね。じゃあぜひ、はい、ブックオフでお買い求めくださいかしら。
ブックオフで100円で売ったら安いかなちなみにポケット版が1400円、
うん、
機上版という少し大きめな英語版のやつが2800円です。
はい、
はい、
ちょっと探してみようかな
ということで、
はい、
ところどころ読み物あったりするのと、
うん、
あとはほんのちょっと理科っぽいことで気になったら調べてみるっていう楽しみかなと思いますけどね
いや楽しいですよ本当。パラパラめくってなんか思いがけないことがいっぱい載ってる。
そうですね、思いがけないことばかり載っていますあとは自分が関係ないなって思った地学のこととかも、
うん、
あの、うん、ところどころあの、面白いところあったりするので、
うん、
オーロラの話とかね載ったりするんじゃないかと思うので。
なるほど、はい、
はい、そんな感じで楽しんでみるといいんじゃないかと思います、
はい、ぜひ楽しんでください、
はい、
では次のメールです。リジーさんからいただきました。自分は歴史が好きで城や遺跡とか回っているのですが、考古学で年代測定をするときにカーボン14というもので計算すると聞きました。わかりやすく教えていただけたらと思いメッセージさせていただきましたといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。よく聞きますね。
よく聞きますか？
え、聞かないですか？
ですね、昔々のものを、はい、いつその生物、特に生物なんですけど、
うん、
が生きていたかを、
うん、
推定するのに使われる、カーボン14年代測定とか、
はい、
炭素14法とか、
はい、
いう言い方をするんですけど、
うん、
炭素っていうものの中に、はい、炭素14っていうのがあって、それがどのくらい入ってるか。
炭素ってもともとは、
12ですね。
12が普通のに対して、はい、14というちょっとおデブちゃんがいるわけですな。
そうなんですよ。これね、
うん、
なんでわかるかっていう話と、私もね最初聞いた時に、
うん、
あ、そうなんだって思ったんだけど、不思議に思うこともいくつかあって、
はい、
これ段階を追って説明しないとなかなかわかんないんですけど、
うん、
まずですね、
はい、
炭素12っていうのが普通なんですけど、
うん、一般的な炭素ですね。
そうそう、身の回りにある炭素のほとんどは炭素12っていうやつなんですね。
鉛筆の芯だったりダイヤモンドだったりダイヤモンドだったりダイヤモンドだったり。
そうで、炭素っていうのは、
はい、
水平リーベってやっていくと6個目、
うん、6個目、原子番号6番
なので、はい、陽子が6個入っていて、はい、中性子が6個入って、
うん、
全部で12の重さが炭素12なんですね。
はい、一般的なものが66の12ですね。
はい、
はい、
で炭素14っていうのは、
うん、
それに中性子が2個追加で入っていて、うん、重さが14個分あるんだけど、うん、陽子は6個しかないから性質は炭素と同じで、
うん、
ほんで、重さが14っていうのが炭素14なんですよ。
もうちょっとおデブちゃんですね。
そう、
中性子2個分が、はい、
なんでそれがあるかっていうと、
うん、
空気の層の上の方で空から来た宇宙船の
中に含まれて、はい、放射線の一種ですね。
そうそう、中性子がピュンって飛んできて、はい、それが窒素に当たると、
うん、
そうすると、炭素の、14っていうのがそこからできるんですよ。
窒素っていうのは、中性子は、
7個で中性子じゃないや、うん、陽子が7個の中性子が7個で、14個分の重さがあって、はい、陽子が7個なので窒素の、なんていうの性質があるんですけど、はい、それが炭素中に変わりますと。
そうすると陽子が1個飛んでっちゃうわけですね。
陽子は1個飛んでっちゃうんですけど、
はい、
そんで、どうなるかっていうとですね、
はい、
いつもいつもそれって作られているんで、
うん、
世界中にある炭素のある程度の割合は必ず炭素14なのね、
うん、多くはないけど必ず、まあ、どこにでもあるものなんですね。で一定の割合であるものなんですね。
あ、そうそう、で一定の割合ってことは減る方向もあるわけね。
減る？
なんでかというと、
うん、
さっきみたいに窒素がどんどん変わっていったら増えるばっかじゃないですか。
ああ、そうかそうかそうかそうか。ってことは増えてないってことはやっぱこれって不安定なんですか？
これがですね、炭素14は半減期っていうのがあって、
うん、
ある確率でベータ崩壊って言って、
うん、
5730年経つと半分のものが、炭素12から、さっき言った窒素14、あ、ごめんなさい、炭素14っていうのは、窒素14に変わっちゃうんです。
あ、じゃあ、なくなった陽子が戻ってくるわけですね。
戻ってくるっていうか、ベータ崩壊っつって、うん、エネルギーを出して、中性子が、陽子に変わるんです。
ほう、なるほど、
はい、ということで、
うん、
5730年経つとたくさんあった炭素14は、うん、半分が窒素に変わっちゃうのね。
うんうんうん、じゃあそういう、減ることも数に合わせてもだいたい同じくらいの、炭素カーボン14っていうのが世の中にはあるわけですね。
そうそうそうそう。
ほう、はい、
確率としてはですね、炭素14はだいたい1兆個に1個が炭素14なんですね。
ほう、1兆分の1こしか逆言えばないんですね。
うん、なんだけど、うん、炭素ってすごいたくさん、あるんで、
はい、
1兆分の1個でもとりあえずどのくらい入ってるか分かるんですよ、
うん、
でね、
うん、
要は普通にこう炭素を、まあ、代謝してるっていうんですけど、体の中に取り入れてまた出しているっていう生物は、
うんうんうん、
いつでも、まあ、いつでもって言うと変ですけど、まあ、少しずつの増減はあるにしろ、だいたい1兆個のうち1個が炭素14になってます、う
ん、生きている限りはその割合は基本的には変わらないわけですね。
と世界中の炭素そうなってるからね。
取り入れるものもそうだし出すものもそうだしって感じですね。
これがですね、
はい、
炭素の出し入れがなくなって例えば死んじゃったり、
うん、
海の中にピョンって、沈んでそのままになって、うん、炭素の出入りがないとします、うん、
はい、
そうするとさっき言った5730年経つと、
うん、
1兆分の1個だったのが、
うん、
1兆分の 0.5 個になるわけですよ。
ああ、半減期半分になるわけですね、大体割合が。そうそうそう、うん、
なので、生物が、生きているところから死んで、うん、つまり炭素の出入りがなくなってからどのくらい経ったかっていうのが、はい、炭素14が何パーセント入ってるか、何パーセントっていうと 0.000 になっちゃうんだけど、
うん、
それの比率でどのくらい経ったかっていうのが分かるっていうのが炭素14法なんですね。
はあ、なるほど。それで、まあ、いわゆる考古学って呼ばれてるような、まあ、すごい古い、まあ、時代のことをいろいろ調べたりするのにこういうものが使われるわけなんですね。
そうです。なので、うん、数千年とか、
はい、
1万年とか2万年とか結構得意なんですよ。
うん、古くなればなるほど得意なわけですね。
うんうん、ん、今度古くなりすぎると、個数が減りすぎちゃうんで、
うん、
ある程度以上古いってことは分かってもそこから先が分からないんで、まあ3万年とか4万年ぐらいまで古いのは分かるんだけど、
うん、
それ以上古いのはほとんど見つからないってなっちゃうんで、
あー、ニアリーイコールゼロ。
あ、というか、5000年、大体ね、5000年ぐらいで半分になるじゃないですか。
うん。
ってことは、1万年で、4分の1になって、
うん。
あと5000年でまた半分になっちゃうっていう感じなんで、
うん、
例えば、3万年経つと5000、5000、5000、5000、5000で、6回分来るから、半分の半分の半分の半分の半分の半分になっちゃうね。
うん、
そうすると、どんどんどんどん、残り量が少なくなるから、
うん、
ある程度以上古いとよくわかんなくなっちゃうんで、3万年から4万年ぐらいが、うん、まあ、限度と言われています。
なるほど。
そうなんですよ。私ね、最初、炭素14っていうのを聞いて、
うん、
だって、地球上のものだって、どんどんどんどん減っていっちゃうはずなのに、半減期でね、
うん。
なんで、死んだものだけわかるんだって思ったら、いつも地球上では作られていて、比率があんまり変わらない。
うん、
でも死んじゃうと減っていくっていうのがあるんで、
うん、
分かるっていうのがあります。
生きてるっていうのは大切なことですね。
要は出し入れがいつもあるっていうことなんですね。
なるほど。やっぱりしっかり取ってしっかり出す、
あ、それが生きてるっていうことです。
はい、
はい、なんですけど、うん、細かい話をすると、年代によって炭素自体の量だとか炭素14の量が、減って増えたりしてるっていう長いスパンではその比率が変わってるっていうのがあるので、うん、その辺を構成するっていうのも必要なようだし、
まあ、単純ではないけど、まあ、大きな流れとしてはそういうことなんですね。
そうですね。まあまあそんな感じでですね、はい、誤差があったりとか、
うん、
あとすごく大変なのは、今の炭素が入っちゃうとすぐに増えちゃうじゃないですか。
あ、まあそうですね。また生き返っちゃうと元に戻っちゃいますもんね。
なので年代測定するときには現代の炭素と混じらないようにするっていうのも大事になってくるので、うん、なかなか、うん、精密なことをやらなければいけないようです。
ああ、そう、すごい少ない数も扱うし、汚染されないようにもする必要があるわけですか。
そうで、人間が使ってるものってほとんどのものに炭素入ってますから、
うん、
それが混入するっていうのを気をつけなきゃいけないというのが。
ダイヤモンドとかそうですよね。
ダイヤモンドはそんなにないですけど、
え、
例えば、紙に包むだけでも炭素が移るかもしれないわけですよ。あとは、地球の奥、地底の奥底から掘り出したんだけど、
うん、
地上に近いところと砂と混じるとか。
おお、
まあ、砂だったら平気ですけど、そこにいる、有機物と混ざるとかすると危ないんですよね、
うん、あ、じゃあ難しいですね。なんか似たような話で、糸川から破片を持って帰ってきたのも、あれもその地球のものと違うっていうためには、
ずっと隔離して、ね、管理しないといけないので、
うん、ああいう感じですね、イメージとしては。うーん、はい、はい、
ということで分かりやすく説明ができたのかな。
うん、ダイヤモンドは大切です。
そうじゃないです。あ、でもダイヤモンドも、
うん、
新しく作ったものの中には炭素14が入っていて、
うん、
古くなったものの中には、炭素14が少ないはずです。
ふぉ
とかね。
でも輝きが変わらなければ、
あとは、古い時代に炭素が地底に入って、はい、全部窒素に変わった後、うん、ダイヤモンドが作られていれば、もともとダイヤモンドの中に炭素の量が少ないとか、ちょっとね、いろいろ考えなきゃいけないです。なんでかっていうと、生物は必ず出し入れをしているから、
うん、
環境との間で出し入れしてるけど、うん、そうじゃないものって別に環境との間で出し入れしてるかどうかわからないので、炭素14でわかるのは、うん、生きていたものとか、
うん、
そういったものの年代測定に使われますと。
うーん、
いうことですね。
なるほど。まあ、例えば生きてる間に着た服っていうのも、まあ、実際には植物から作れば若干のその伐採時期とかもあるけど、だいたいそういうので少なくともだいたいの数値は出てくる。よくエジプトの、お墓から出てきたその布、布の破片みたいなやつから、
はい、
年代を測定したとかいう話聞きますよね。
そうです。布とか木の破片があればそこからできる、
うん、
ということですね、
うん、はい。じゃあ今みたいに合成化せ、合成繊維とかだとできない。あ、でもできるのか。
合成繊維が、どこから持ってきた炭素かによるんですけど、
うん、
石油だとダメかもしれない。
ああ、そっか、
はい、でも、再生物だといいかもしれないとか、いろいろあるんですよ。はい、
まあ、なる、まあ、少なくとも死んでからの年代が分かるよってことですね。
そうですね。 環境との隔絶がどのくらいあったかがわかります。
はい、
はい、お便り紹介前半最後のお便りになります。
はい、では次のメールです。モイネンさんからいただきました。つい最近重力波が直接観測されたというニュースがありました。重力波は光の速さで進むそうですが、ブラックホールから光が出られないのと同様、重力波もブラックホールからは出られないのでしょうか。また大質量の物質があると重力レンズ効果で光が曲がりますが、重力波も同様に曲がるのでしょうか。教えていただければ幸いですといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、
はい、
なんか新しい視点だなと思いました。
結構、まあ、重力波絡みの質問はね、いくつかいただいてますけど、新しい視点、
うん、これね、
はい、
ブラックホールは、うん、全ての物質とかをこう吸い込んじゃうというか、重力で吸い込んじゃうっていう風に言われてるじゃないですか。
はい、
質量がとても高いので、
うんうんうん、
で重力波って言ってるんですけど、
は
っ、これは空間の歪みなんですね。ある意味我々が観測できるのは、
うん、物ではないと。
そうそうそうそう。で、うん、重力波っていうのは空間の歪みが伝わってくるっていうことなんですよ。
うん、まあ、さざ波がわしゃわしゃわしゃと伝わるような感じですね。
で、ブラックホールの特徴の一つは重力がとても高い、はい、要は空間をとても歪めてるっていうことなので、
うん、
ブラックホールからはい、とても重力が強いから重力波がそこに引っ張られるってことはないんです。
うん、
つまり、
うん、
空間の歪みをブラックホールが作ってるんですけど、
うん、
その歪みは、ブラックホールの質量に引っ張られずに空間に伝わっていきます。なので、
うん、
ブラックホールから出られないとかではなくて、ブラックホールが発信源な感じなんですね。
あー、なるほど。
で、うん、重力レンズ効果で光が曲がりますが、重力波も同様に曲がるんでしょうか。これはね、多分曲がらないと思うんですけど。
これって光が曲がるのは、光って、波長、波の性質と光子、その物質の性質の2つがあるっていうじゃないですか。それの物質の性質があるから。
違います。光が曲がるのは空間が歪んでるからです、
うん、またこれも歪み。
そうで、空間の歪みの中に違う歪みがやってきたときに影響されるかって話なんですけど、うん、
これ水たまりで2箇所で石をポチャンとやったときに、レオナルド・ダ・ヴィンチが実験したやつですよね。
波は一時期重なるんだけど、うん、その後何事もなかったように通り抜けて伝わっていくじゃないですか。そうそうそう、
はいはいはいはい。
で、
あれ
なんですけど、
うん、
本当にそれが線形って言って、さざ波同士だったら平気なんですけど、
はい、
ブラックホールみたいにとてもとても強い歪みの時に曲がるかどうかっていうのは、うん、ちょっと私には分かりません。ちょっともう少し、学のある先生に聞かないと分かんないです。
ただ一般的にさざ波さざ波だったら、
重なり合って
そのまま通り過ぎてい
くなるところがあるんですけど、そのまま通り過ぎていく、
うんうん、これでレオナルド・ダ・ヴィンチが昔実験して観察して、なんとか初期とかに書いててますよね。
はい、
はい、
ということで、
なるほどなるほどなるほど。ちょっとなんかすごく空間の重なりはちょっと理解できた。ただそれがちょっと津波とその石ポチャッだとちょっとどうなのかなってことですね。
そう、つまりとても強い重力の歪みがあるときに、そこを重力波が伝わっていくときに本当にすり抜けられるのか、
うん、
それとも影響を受けるのかはちょっと私にはわからないので、
うん、
宿題にさせてください。多分、
はい、
たくさん調べないとわかんないんじゃないかな。
あ、じゃあもし専門の方いらっしゃったら、はい、ぜひ教えてください。
そうですね、そういうのもありですね。
はい、教えてください。
はい、
はい、
ということで、2月にいただいたメール前半分、
はい、
お読みしました。
はい、
はい、この後後半分は次回来週になります。
はい、
はい、ね、収録はすぐなんですけどね。
頑張りましょう。
はい、ということで、そんな理科の時間では皆様からのメールをお待ちしております。メールの宛先は理科アットマーク 0438.jp RIKA アットマーク数字で 0438.jp になります。また、そんないプロジェクトではホームページを開設していまして、そんない .com、sonnai.com www.nightprojectcom になっています。こちらからはですね、そんないプロジェクトで配信している各番組がダウンロードできますし、またページ内のフォームからメッセージを送りいただくこともできます。コメントもね、書けるんですけれども、一般的なコメントは、メール扱いで読ませていただくんですが、ウェブ上で、コメントの公開はほとんどしていないので、メールでの、皆さんからのメッセージをお待ちしております。また YouTube での公開、あと Twitter アカウントありますので、 YouTube で番組の方を楽しみたい方は YouTube でそんないプロジェクトを探してみてください。また番組情報とかそんないプロジェクトの情報をお伝えしている Twitter アカウントもあるので、興味のある方はぜひフォローしてください。はい、結構早口でお知らせを言いました
はい、
ということでそんない理科の時間 B 第155回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。